詩編の53編ですね。ここでは、最初からですね、個人の悩みとか苦しみということではなくて、この世界全体にですね、さまざまな意味での悪が蔓延しているという社会的な状況がいきなり来るわけですね。ここで、人々は腐敗している、言うべき行いをする、良き力を、良きことを行う者はいないという、でその原因がこの最初だと言おうとしているわけなんです。神などないと、こういう考え方にはあ信仰がないということが腐敗をする根本原因なのだと、そういうふうに、この詩を作った人はですね、この世の中が至るところで腐敗をして間違ったことをしていると、本当の良いことを行う者がいないのは一体なぜなのかっていうことを深く追求したところがですね、心の中で、神がいないというように思うとですね、こういうことが起こる。神がいないということは完全な正義とか真実はないということです。ですね、神様っていうのは完全な真実のお方で、完全な愛のお方だから、そういうものはないということになればですね、それはそういうないものをですね、向かって努力したって意味がないということで、不正をしなければ生きていけないと。悪いことも当然これは必要なのだというようになるわけですね。それを罰する神もいないということだから、そういうふうにこの世の宗教なんか持っても持たなくてもどっちでもいいとかいうふうな人が日本人には非常に多いわけですけども、本当のところはこの聖書でいうような神様を心にしっかりと受け止めているかどうかと、それが人間の腐敗やさまざまな間違った行動の一番奥深い原因なのだということなんですね。で、でも神様を表面的に信じているといっても、いろんなことは私たちの身近でも身近でないところでも起こるということをよく知っているはずです。ですから本当に神様がおられる、あるいはこの間の近畿集会で学んだように、生きることはキリストだって言えるぐらいにキリストが私たちのうちに深く住んでくださったら、初めてこういったことから反対の方向に行けるというわけですね。腐敗とか間違った不正、いろんなことから逆の方向に、正しい方向に向かうと、そういうふうにこの神などおると思ってもおらないと思ってもどっちでもいいというような問題ではなくてですね、一番根本的にはこの問題があると、これはまあ考えたら分かることなんですね。嘘をついたらいけないとかいうのはですね、神様は真実の方だと本当に思っていたら、信じていたら、分かっていたら、それはそういうふうな神様が見つめていると思えばですね、その嘘やらつけなくなってくるということになります。だけど神がいなければ、それは嘘も方便というふうに適当に嘘をつくということになるわけです。これがこの世の現状、腐敗の根本原因という現状を、いわば総括してみたとき、こういう状況だったんですね。で次の項目は、そういうことからですね、神様の目で見たときには至るところで、こういうふうに腐敗をしていると、それぐらい真実に神様を求める人は非常に少ないという現実があるというわけですね。上辺だけしている人はおると。だけど同じように言われたり背き去っているっていうのは、本当に意味で神と深く結びついていないということなんですね。でその表面だけ知っているように見せかけて、儀式的なことはすると、神様とかいう言葉を使う、 けど中身は全く腐敗してるっていうのは、それが次の五節に書いてあることですね。パンを食らうかのように私の民を食らうというのは搾取をすると。これは当時の宗教的、あるいは特に政治的な指導者階層を言っているというわけです。ユダヤ人に対してですね。だからこのユダヤ人の多くの人に対してですね、さまざまな意味で人々を本当に神様に連れていくんじゃなくて、宗教的なことを利用してその民からいろんなものを奪い取ろうとする、奪い取ろうとすると、まあそういうふうに神様からいただいたものを、霊的なものを人々に提供するのが本当の宗教家であり指導者であるのに、逆に奪い取ろうとする。でこれをちょうどこの腐敗をイエス様も言われたことがあったわけですね。ですね、パンを食うのように私の民を食うって、それを奪い取るという、これは宗教的な指導者たちがこんなふうにまで腐敗してしまっているということを、イエス様も非常に激しい調子で言われたことがあったわけですね。でそれはどこにあったかということで、ちょっと新約聖書を、参照しておいたらいいかと思いますね。新約聖書のマタイの福音書で言えば、21章の12節からですね。新約聖書の方の40ページというところですね。こちらここ開いておいてね、ちょっと開いておいて、また40ページここ開いておいてみて、ここ置いておいてね、で40ページ、マタイの福音書の方の私ですね、ちょっと40ページという、とってもいいですけどね、下の段に21の12というところを見たらですね、こういうふうに書いてありますね、21の12というところを見たらね、それからイエスは神殿の境内に入って、そこで売り買いしていた人々を追い出して、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒したらと、ということが書いてあってですね、私の家は祈りの家だと、祈りの家と呼ばれるべきであるのに、あなたは強盗の巣にしているとまで言った。この強盗って盗むということですね、奪い取るということなわけです。そういうようにこのイエス様が言った時も、この神殿におるいろんな人たち、こういうことを黙認して、あるいはこういう人たちを置くことによってまた利益を得るという、まあ、そういうようにですね、ここは商売人はそういう人たちだったけど、全体としてですね、こういうふうに宗教信仰というか、そういうものを利用して何かを奪い取ろうとするような傾向をイエスが非常に強く言ったわけです、はい、それでは元の詩に帰りますとですね、そういうことで神を呼びを求めないで、自分の民をから搾取をするという、まあ、そういったことを言ったわけです。でこれがですね、具体的にこの人々はみんな腐敗しているということが、具体的にユダ神を信じるユダの民にもこのような形で、蔓延しているという、そういうふうにまあつながっていくわけですね。だけどもですね、そのように、悪が蔓延して、それに巻き込まれて何も起こらないんではなくって、次の、6節にあるように、神のことを恐れたこともないものも今こそ恐れなさいというわけですね。そういうふうに悪の誘惑のままに負けていたら必ず裁きがあると、それが次のところから、あなたに対して陣を敷いた者の骨を撒き散らしたと、 彼らを退けられたっていうのは、そういうふうに神様の真実や神様の裁き正義というふうなことを踏みにじろうとした、神に対して敵対したという意味ですね。神と真実に対して敵対した、要するに嘘偽り、そういう不正なことを持って、踏みにじろうとしたものを、そういうものの骨をまき散らしたと知らざけられたということはですね、要するにこれはそういう神に敵対した勢力を時が来ればこの世にまき散らし滅ぼされてしまうのだと。だから大体世の中にみんな悪が蔓延していったら、あ、みんなやってるんだと、そういうふうに思って裁きなんかないと思いがちなわけですね。裁きはないからこんなふうに悪を平気で悪いこともするんだと。けれどもどんな場合でもですね、時が来ればこのように神様はただその神様から見た時を待ってるだけだというわけですね。そういうふうにこの悪の蔓延するただ中において神を恐れる人、それはこの詩を書いた人の心だったわけです。どれだけたくさんの人が悪をしても見つからないとか、こんなことは当たり前だと思ってもですね、必ずそういう全ての人の予想を裏切って神様の裁きの時はあるのだというわけですね。そういうふうにこの詩の、ところはですね、6節までのところはこの世の現状、そしてまた神様の裁きの力というものをですね、対比的に言った後で、だからそのような神様に対してイスラエルの救いがどうか行われるようにと、そしてこれを書いた時にはこの人々は遠いところに連れて行かれとったという状況があるのがわかりますね。神がご自分の民囚われ人を連れ帰る時に、ヤコブとイスラエル同じことですけれども、この神の民は心から喜ぶのだと、そういうふうに、悪というものがずっと蔓延して何の変化もないようなけれども、このように2つの大きな変化が必ずあると言ってる、信じて祈ってる。一つの方はそういうふうに、悪が裁かれ、もう一つの方はイスラエルの民の救いがですね、圧迫されていって遠いところ連れて行かれとったけれども、そこからの救いが必ず起こるのだと。どんな悪がたくさんあってもですね、そこから救われるのだと、今の私たちに言えば、照らして言えばそういうことになるわけですね。だからこの聖書っていうものをしっかり私たちがこの世界に触れないとですね、なんとなくもう投げやりになってしまうということです。どこを見たってそんな正義なのは裁きもないではないかとかですね。それで切実にこの救いを、その悪の悪いことがいっぱい蔓延している中から救いを求めているという切実な気持ちもなくなってしまうというわけですね。いくら求めたってダメじゃないかとか、そういうふうに押し流されていくわけです。でこの詩編というのはどんな状況であってもそういう押し流されない、神を固く信じた人の心で、それは神様がこういうふうに示されたからですね。それが、まあ、今日のところでも出ているわけです。周りの人がみんないい人、それは第一の神を信じようっていうことになるけど、このように誰も彼もが悪いことをしている、神に背いている、そういう中でですね、このように真剣に、ちょうど鹿が枯れた谷に水を求めるように必死になってですね、悪のただ中でも救いを求め続ける、悪からの解放を信じてですね、きっとここからの解放があると、でその時にこそ大いなる喜びがあると。そういうふうに最初は真っ暗闇みたいなことなんだけど、この詩は最後にはですね、大いなる喜びがあるっていう前途には期待を持ってですね、信仰と希望を持って神の愛も持って、その期待を持って終わっているということなんですね。まあ、そういうふうにこういう聖書的な視点っていうものがいつの時代にでも確かに必要とされて、長い迫害の時代、真っ暗な時代でもやはりこのようにして信じてですね、必ずこの闇から解放されると信じ続けた人は耐えることはなかったわけですね。そしてこの地上で叶えられなくても、この地上を終えた時に神の御国に行った時に確かに喜び合うことができたであろうと、私たちは受け取ることができるわけです。 それでは今日はそこまでにしておきます。